You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは大阪ミナミの中心地にある道頓堀ホテルの常務取締役橋本民玄さんです。橋本さんは1975年生まれの33歳、同志社大学法学部卒業後2001年から中国に留学、エクアトリアルホテルを経て青島のシャングリラホテルで3年間ホテルマンとしての修行を積まれました。2007年日本に帰国、父橋本喜征氏が経営する道頓堀ホテル株式会社王宮の常務取締役に就任。帰国後は兄の政権氏が立ち上げた本格的四川料理の中国酒家民玄をサポートされるなど、新しい戦略で注目される南の貴公子橋本民玄さんのアメージングな生き方に迫ります。VIP アメージングインタビュー。この番組は夢を生み出す、夢に近づく近畿産業信用組合、環境福祉安全の城南電気工業所、不動産活用のサンビルダー、湯川胃腸病院、プロバイドカーズ、他各社の提供でお送りします。ゲストは道頓堀ホテル常務取締役の橋本民玄さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
道頓堀ホテルっていうのはですね、難波駅から3分、もうすごい繁華街にあるんですけれども、どのようにお客さんには場所は説明されるんですか？
はい、場所はですね、地下鉄25番出口を出ていただきまして、北に向かいます。で、吉野家と総合タクシーの間を左に曲がっていただきまして、ニュージャパンを越えたその横にございます。
大阪の方は大体ね、はい、玄関に顔が4つパンパンパンパンとあって、はい、モアイ像を覚えてらっしゃると思うんですけど、はい、どうしてあんな顔を置いてはるんですか？
世界四大民族でして、うん、アラブ民族、東洋民族、アフリカ、アジアとなっています、うん、で、世界中の方にお越しいただきたいという意味を込めて作りました、
ね。道頓堀ホテルはその前は大阪温泉という銭湯だったというね、はい、
そうですね、
があるんですけど、はい、おじいちゃまが作られたということですか、はい、ちょっとお話ししていただいていいですか？
私の祖父が作ったんです、
はい、
で、私の祖父は華僑の中国人でした、
はい、
で、華僑というとよくお金持ちというイメージがありますけど、うんうん、全く逆でして、お金がなくてですね、日本に来たという人間です。
おじいちゃんおいくつの時に来られたんですか？
14歳の時なんですけれども、うんうん、日本にあるですね、中国人がやっている散髪屋さんのところに出地で行ったんです。
出地奉公、
はい、はい、最初はですね、本当に仕事がしんどかったらしいんですけど、うん、最後はその店で結構人気者になって、うん、そこで成功したわけなんですよ、で、そこで若干の財を築いて、で、それから大阪で日本食レストランとかいろいろ店を作ったんですね、うん、最後に今の道頓堀ホテルの前なんですけども、うん、大阪温泉っていう銭湯を作ったんですよ、うん、で、この銭湯は日本で初めて朝風呂をやった銭湯なんですね。で、大阪って昔は地方からですね、うん、一晩中かけてですね、絹売りに来た、そういう方いっぱいいたらしいんです。
そうかそうか。
で、そういう方に朝からお風呂に入ってもらったらどうだろうかなと思って朝風呂を初めてやったんですよ、うん、で、それが爆発的に売れて、儲かって、で、その後にその上にホテルを作ったっていうのが今の
道頓堀ホテルですね、はい、初代のその王光輝さん、伝説の方ですけど、はい、すごいなと思うんですけど、でも民玄さんがご自分はホテルのお仕事を最初継ごうとは思われなかったんですよね？
全く思わなかったですね。
なんか大学出てしばらく別の会社に勤められたっていうことなんですけど、
はい、社長の息子がですね、能力がなくても会社に入って、役員になって、いずれ会社を継ぐと、で、それは私は本当に不公平だし、逆に、それはかっこ悪いと思ってました昔。
なるほど。
で、あえて全く都合と思わなかったので、違う会社に入りました。
で、3、4年お勤めになって、それから中国に留学されるってことなんですけど、
実は会社辞めてからすぐに中国留学してないんですね、一旦自分の会社に勤めたんです、
はい、
本当に応援をしたいと思って入ったんですけども、うんうん、全くホテルのことは素人だったんですね、ただ、まあ、社員さんが私に敬語を使ってきました、うんうん、で業者の方がですね私にペコペコしてくるんですね、でまあここにいたらもう人間腐るなと思いました、で1年間経ってですね、はい、力をつけたかったので、うんうん、私は会社を辞めたんですよ、
はい、
で中国に行った理由なんですけど、うん、主に3つあります、
はい、
1つはですねいずれ私は中国人が日本に来る時代が来ると思ってました、
来ます来ます、
うん、で、まあ、6年前でしたんで、うん、まあ、多くの方がそんなことはないよって言われてましたけど、うんうんうん、いやこれは来るなと、
うん、
で必ず中国人の方が来て、うん、ホテルを使うんじゃないかなと思いました、うん、ですからまず向こうに行って言葉を覚えて、うん、向こうの現地のホテルで勤めることによって人脈ができるかなと思ったので行きました、
うん、
それが1つ目の理由ですね、
はい、
で2つ目ですけど、うん、まあ、自分が半分中国人でありながら全く言葉ができなかったんですね、うん、でこれは結構自分としても恥ずかしいなと思ってましたので、うん、やっぱり言葉は勉強したいと、
はい、
で3つ目の理由ですけど自分を磨くためにですね、うん、日本のホテルで仕事をするよりかは海外で仕事をした方がまあ、厳しい環境でより自分が力つくかなと思いました、うんう
ん、中国のホテルね最初は、エクアトリアルホテル、
はい、
それからその後シャングリラホテルに勤められるんですけど、はい、やはり日本のホテルとは違うんですか？
そうですね最初のホテルなんですけど、うん、まあ、留学を1年間した後にホテルに勤めようと思いましたら SARS が来たんですねで SARS の時っていうのはどこのホテルも人を募集しなかったんですよ。逆に人を返してる状況だと言われたんですね。
お客さんが来ないからですね、はい、
で、まあ、これは困ったなと、うん、と言いますのは従業員さんに対して、うん、私は力をつけて
3
年後に帰ってきますという宣言をしたんですけど、うん、まあ、1年後に帰ってきましたら、うん、こいつまあボンボンやなと、うん、まあ、そういうのも悔しかったですし、うん、1年間本気で勉強したんですよ、
うんうん、
かなり勉強したんでそれが全部パーになるってことが非常に悔しかったですね、うんうんうん、でまあ、このまま終わったらいけないと思ってですね、うん、もう片っ端からホテル回りました、
はい、
でそこのホテルだけなぜか私を採用してくれたんです本当に奇跡的でした、
はい、それでどうでしたそのホテルは？
非常に感謝しました、
うん、
ですから一生懸命頑張ったつもりです、うん、でただですねそのホテルは非常に場所がいいホテルで、うん、営業しなくても常に満室なんですよ。
なるほど。
もう日本で羨ましいぐらいお客さんいっぱいで、営業に行っても、うん、どうせお前のとこいっぱいやろうと言われるの
が
落ちぐらいいっぱいでした。であとはですね、まあ、半分国営なんですね、エクアトリアルホテルに関しては中国の政府と、まあ、政府の外事弁公室というんですかね、
はい、
まあ、外務省と、
うん、
合弁だったので、
はい、
すごく政府職の強いホテルだったんですよ。
なんかちょっと公務員のような、はい、ホテルなんですね。
ですんでノルマが一切なかったです。営業マンですけども、うん、ノルマがなくて数字がなくてですね、うん、仕事してもしなくても自由でした。
なんかいいなってそれ思ってしまうんです、
はい、ですんでなかなかそのモチベーションを保つのが難しかったんですね、
うん、
でシャングリラホテルっていうのはシャングリラ学校って言われるぐらい
厳しいホテルですよね。
結構厳しいですね。
だからそこを目指して変わっていかれた
で特に従業員さんに対して非常に厳しいホテルなんですよ、うん、仕事ができなければすぐにクビにしますよっていうもう本当にそういうホテルでした。
じゃあえらい違いですね最初に行かれたホテルと2軒目とは。
ですから私の友人からも、うん、こういったら体壊すよと。
シャングリラは体を壊す、
うん、私の前任者の方が9ヶ月で日本に戻りましたしその前の方も2年間で途中で体を壊して返されたんですよ、まあ、そういう話を聞いてましたけど、うん、でせっかく中国に行ってですね、うんうん、同じ人生だったら、うん、やっぱり厳しいところで勉強したいと思いました、
うん、
でシャングリラのホテルはですね最先端のホテルのシステムを学べるんですね、
うん、
あそこはとにかく最先端のことをやっていくんで、うんうん、非常に勉強になりました、
うん、
あとはやっぱり金額が高いですし
シャングリラが高いですね
ブランドなんでお客様が要求してきます、
うんうんうん、
お客様のクレームに対する対応ですよね、うんうん、シャングリラやとロード
天下のシャングリラが、
まあ、天下と言いますか、うん、何も払ってる思ってないとでこれでこのサービスかということがありましたんで、うん、まあ、しょっちゅう謝ってました、
うん、
で、まあ、途中からですけども私の携帯番号を全員のチェックインの時のお客様にまあお伝えしようということで、
うん、
まあ、日本語の案内という紙を書いたんですかね、はい、そこに最後にまあ日本人スタッフがいますと、
で
営業部に橋本がいますと、
うん、
でフロントには彼がいますと、うん、24時間電話対応していますってことで携帯電話を書いたんですよ。
そんなもう考えられませんよ日本のホテルでは。
でこれがものすごくかかってきまして、
そんなプライベートも何もないじゃないですか。
ですから本当に中国にいる時に関しては365日24時間休んだことないような感じでしたね 深夜2時3時でも平気で電話かかってきますし、でクレームだったらいいんですけど、お土産何がいいかなとかいう相談とかも深夜2時3時にかかってきましたね。
それどうするんですか、お土産でございますかって聞くんですか。
結構半分寝ぼけながらなんですけど、まあ、足をつぬりながら起きて、
はい、
お茶どうですかと、いろんな話とかそういうのしてました。でただそれをすることによってお客様からの信頼っていうのは、非常に高かったです、
うん、
ですので一回使った方はもう裏切れないっていう方は結構何人かいましたね。
ね、もうそこからのその中国でのお話とか、また日本に帰られてのギャップとかね、お聞きをしたいんですけれども、
はい、
あっという間に時間が経ってしまいましたので、はい、来週も橋本さんにはこのスタジオにお越しいただきまして、この続きを伺いたいと思います、はい、今日はありがとうございました。
リップアメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続き大阪ミナミの中心地にある道頓堀ホテルの常務取締役橋本民元さんです。来週は本格的四川料理の中国酒家民元のお話をしていただきます。どうぞお楽しみに。
You are a very important person.
VIP アメージングインタビュー。この番組は夢を生み出す、夢に近づく近畿産業信用組合、環境福祉安全の城南電気工業所、不動産活用のサンビルダー、湯川胃腸病院、プロバイドカーズ、他各社の提供でお送りしました。